元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー、今年も最後の番組放送となりました。今年は4月からベーノファミリーをお迎えしたり、倉敷商店街の方々にお話を聞いたり、また白壁のマルシェも開催がありましたよね。白壁のも私も倉敷の魅力をより知ることができたし、リスナーの皆さんにも少しはお伝えできたのではないかなと思います。とはいえ、もっともっと奥深い倉敷のことを知りたいということで、来年もよりパワーアップして分かりやすく楽しく番組をお送りしていきたいと思います。
白川ベーノはベーノファミリーをどんどん増やしていくの。来年もみんなと出会っていきたいの。
さあ白川ベーさあ白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白壁ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
工事カフェダイニングユーカリさんなの。
工事カフェダイニングユーカリからは代表の篠岡拓馬さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
まずはこの店名にも入っています工事、そこに注目してお店をこう出そうと思ったきっかけはどういうことだったんですか？
はい、もともと私には3人の兄弟がいまして、私が長男で弟妹がいまして、まあ、3人ともアレルギーがあったりとか、まあ、子供の頃にですね、そんなに体が強い方ではなく、その時に母親が家庭の料理で、発酵調味料がやっぱり体にいいっていうので、もともと家庭の味が、こういった麹を使った発酵調味料でして、でそれでやっぱ元気になっていって、まあ、体力がついていったっていうのがある中で、やっぱりこうお店のに来てくださったお客様に、少しでも、外食の中でも体のいいものをとって、またあの明日にでも毎日来れるようなお店にしたいと思って、こういった麹発酵調味料を使ったカフェがしたいなと思いました。
この麹や発酵調味料を使ったご飯ってやっぱり体にいいから、こう食べた後にこう何でしょう、体が軽くなったり体の調子が良くなったりして、こうお店を出た後もハッピーが続きますよね。
はい、そうですね、もうそういった風に言っていただけるとこちらもすごく嬉しいです。
麹は心と体にいいハッピーな食べ物なの。
そして実際に、倉敷市玉島に店舗を構えられているということなんですが、最初にお話しいただいたように、まあ、お家の家庭のご飯がそういう麹や発酵食品を使って体に優しい料理だったものを、またお客さんにも 提供しようという目的、そして志で今も運営されているということなんですが、気になるのが先ほどね3人兄弟の長男というふうにおっしゃってましたが、実はこの麹カフェダイニングユーカリさんでは妹さんも大事な役割を担当されてるんですよね。
今はですね、妹は東京に住んでおりまして、岡山の方にはいないんですけども、うんうん、日々まあ東京の方でいろんな、発酵調味料を勉強したり、自らレシピを考えたりとかして、東京でいろんなお店を回りながらもっと岡山の多摩市までいいものが提供できないかなと思って日々いろんなものを研究してくれているような感じですね。
おー、じゃあそのよりいいものということを研究勉強しながら今はお店のメニュー開発も担当してくれているって、もうすごい兄としてなんか誇らしいですね。
いや本当にありがたい限りで、またスタッフの方にも今は、パティシエの子がいたりとかするので、妹が作ったレシピをパティシエがすごく綺麗に再現してくれるので、お客様にも喜んでもらえるかなと思ってます。
素敵な兄弟関係なの。
そっか、メニューの開発は妹さんですけど、はい、その開発されたメニューをしっかりその通りに作ってくれるパティシエさんもね、
はい、
重要だと思うんですけど、そういう方もいらっしゃるということで、いや本当に素敵なお店だなと思うんですけども、このユーカリのおすすめのこうメニューとか商品ってどういうものがありますか？
はい、一番のやっぱり人気はですね、日替わりのランチなんですけども、こちらにですねやっぱりたくさんの発酵調味料、塩麹をはじめ、たくさんの麹を使った、料理を入れさせていただいてます。で毎日ですね日々、お肉が苦手な方もいらっしゃったり、逆に、お魚が苦手な方もいらっしゃいますので、やっぱり肉メインのお料理かお魚のメインがかを選べるような日替わりランチがすごく人気となっております。また、スイーツの方では、季節ごとの季節のパフェがすごく人気で、毎回新しいパフェが出ると食べに来てくださるお客様もたくさん来てくださって、すごく写真を撮って今回も綺麗なパフェでしたとか言ってくれるのがものすごく嬉しいです。
私もユーカリさんのインスタグラム拝見しましたが、はい、パフェが本当に美味しそうなんですよね、はい、写真で見て綺麗だな可愛いなというパフェは、まあ、いろんなところにもありますが、ゆかりさんの特徴としてやっぱり体に優しいっていうところもねダブルで嬉しいですから、これはぜひ皆さん食べに行ってほしいなと思います。
食べても罪悪感のないパフェ、夢みたいなスイーツだな。
そして、先ほど出てきました米粉なんですが、まあ確かに最近だとあの小麦アレルギーの、ね、お子さんとか、まあもうお子さんだけじゃなくていろんな方に対応できる、そういう人たちも食べられるというので、あの注目度が上がってるかなと思うんですけど、この米粉はなんでここに注目したんですか？
はい、まあ、先ほどの妹の話になるんですけど、
はい、
妹が、米粉の勉強をし始めたのがもう10年近く前になるんですけど、その時に同じアレルギーを持った、お子様がいた時に、誕生日ケーキを消すのは子供さんですけど食べるのが大人だったりその兄弟っていう姿を見た時に、まあ、本来すごく楽しい誕生日の家族の場がちょっと寂しい気持ちにやっぱりなるのではないかなと思った時に、みんなさんが、すごく楽しい一日を終えてほしくて、その時にやっぱりケーキとかはすごく大事なものなので、みんなが安心しておいしく食べれるものを作りたい、研究したいっていうところで、最初妹の方が手掛けました。
みんなで同じものを食べるならではのこう喜びってありますもんね。
そうですね。
そしてあの美味しい米粉のデザートをということで、そういうこだわりもあるんですよね。
はい、どうしてもやっぱり10年ぐらい前の時は 小麦が食べれない子が食べるもので、まあ、あんまり美味しくないけどアレルギーだから仕方ないよねっていうところもあったと思うんですけど、今ではやっぱり米粉の特有のもちもちっとした食感であったり、そういったところがすごく美味しいので、好んででも食べていただけるようなものをですね作りたいと思っております。
みんなと一緒に同じものを食べる喜び、そしてその食べるものが美味しいというこだわり、どちらも詰まっている、そんな優しい妹さんなんですね。
そうですね、もうありがたいです。
それでは、最後にですねゆかりさんからお知らせしたいことを、リスナーの皆さんにお伝えしたいことがありましたらお願いします。
はい、当然のメニューの中では、誕生日ケーキのホールのケーキとかはないんですけども、リクエストがあればそういったホールのケーキもお作りできますし、12月1月忘年会新年会のシーズンに、皆さんで集まって、予算に応じてコース料理とかもご用意できますし、1月からはですね、倉敷アフタヌーンティーの方の、今回はいちごの方にも、入りますので、そういったのも楽しみに、グルテンフリーのアフタヌーンティーも、楽しみにしていただけたらと思います。
忘年会、そして新年会シーズンも、そしてアフタヌーンティーも楽しめます。コージカフェダイニングユーカリからは代表の篠岡拓磨さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コージカフェダイニングユーカリさん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。今月は倉敷商店街振興連盟の事務局にお邪魔して、事務局の斉藤さんと下村さんにお話を伺っています。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では下村さん、商店街のことをいろいろと教えてもらってきましたが、なんかおすすめのお店とか、はい、新しいそのお店が開店しましたみたいな情報があったら教えてください。
はい、新しいお店というか、恵比寿まんじゅうさんが10月から営業再開されています。はい、夏の暑い時期はお休みされるんですが、秋になるとまた再開されますので買いに行ってください。
確かに寒い時期になるとね、はい、食べたくなりますもんね。
はい、あと恵比寿通り商店街に最近ガチャガチャのお店ができてます。
おー、はい、人気ですもんね、ガチャガチャもね。
ね、
は
い、すごいたくさん置いてありますね。
あ、これはちょっと新情報としてね、ぜひ皆さん、はい、ここにもガチャガチャあるよっていうのを覚えておいてもらいたいですね。
はい、それから恵比寿商店街に和みナチュルは倉敷店っていうお店がオープンしまして、
はい、
まだ私も行ってないんですけども、ワンコも一緒に入れる、あ、ワンちゃんも一緒に入れる、でランチができるというお店ができてます。
うん、
すごく気になってます。
そうですね、下村さんもね、はい、犬を飼われてますからね。はい、それは気になります、ね。
はい、でもうちの子ちょっと食いしん坊なので、
はい、
ちょっと一緒にランチは落ち着かないので、
うんうんうん、
ちょっと考え中ですね。
はい、これは本気で考えてるやつですね。
そうなんです。
はい、他には
鶴形ビルに11月1日にロッキーという若者向けの古着屋さんが開店しました。
はい、
店主の方もまだ10代でいらっしゃいます。いろいろと取り揃えてますので、探す楽しみがあると思います。
それがうちの斉藤も、
はい、先日ここでネクタイ買いました。
あら、斉藤さんもネクタイ買われたんですね。はい、早速足を運んでますね。はい、 じゃあ本当にいろんな世代の方がね楽しめる、ね、お店になってるんですね、
はいは
い、じゃあもう本当にこれから その寒くなってきて、うん、おまんじゅう買ったり、はい、またおしゃれを楽しんだり、
はい、
ワンちゃんと一緒にご飯食べたり、
そうですね、
うん、改めてね商店街でこう、はい、自分ならではの楽しみ方をね、はい、見つけられそうですね、
はい、
そして現在開催中の大倉敷年の市2024、今年のポスターのデザインはですね2匹の招き猫が写っていて真ん中に招き備えよその運で、
はい、
なかなかインパクトの、ね、ある文言が印刷されておりますが今年は防災グッズも当たるという抽選会になっていますが改めてこの特賞 A 賞 B 賞またオンライン抽選について下村さんにご紹介いただきたいと思いますが特賞は人気家電4種から選べるということでこの4種ご紹介いただけますか。
はい、まずポータブル電源ですね。それから石油ストーブ、アイロボット、パナソニックのヘアドライヤーの4点です。
はい、ポータブル電源と石油ストーブが防災の観点から選ばれている防災グッズということで、
はい、
前回の放送で2人してポータブル電源欲しいですよねっていう話をしていたんですが、はい、なんとこのロボット型掃除機も最新型のもので掃除機としてこう、ね、吸う機能はもちろんですが拭き掃除もしてくれるということなんですよね。
はい、拭き掃除は画期的ですね。
ですよね、はい、腰も痛くなりますね。あれ
です
これからの時期水も辛いですしね。
そうですね、
はい、なのでちょっと皆さん真剣にねこの特賞狙ってみてほしいなと思います、はい、そして A 賞には防災として、はい、防災リュックもご用意がありますが、はい、この防災リュックの中身はどんな感じですかね。これは1人分かなって私勝手に思ってたんですけど、は
い、防災リュック2人分入っています。
おお、
はい、
入ってるんですね、うん、そして A 賞はこの防災リュックと、うん、は
い、アラジンのトースターですね、
はい、
アラジンのトースターはここ何年もずっと商品として入っていてずっと人気のものになってます。
ずっと人気ということは、うん、ずっと狙ってる人がいるってことですよね。
そうですね、はい、
そして C 賞が、防災グッズの手回しソーラー蓄電ラジオ、
はい、
いいですね。こうソーラーの蓄電もついてて手回しでも、うん、そしてラジオはやっぱり防災グッズとして欠かせませんから、ね、はい、こちらも欲しいですね、
はい、
もう欲しいですねって言っちゃいましたねもう私が欲しい下村さんはじゃあこの、はい、これ欲しいな、これいいなっていうの他にありますか。前回そうビスコ缶盛り上がったんですけど、はい、これ新情報ありますか。保存期間とか。
あ、はい、グリコのビスコ保存缶は保存期間が5年間です。
あ、これ新しい情報じゃないですか。5年も持つんですか。
はい、
これなんか5年待たずに食べちゃいそうですね。
食べますよね。
私もそう思いますか、
はい、これ我慢できるかな。その防災、あ、災害がもし起きた時に、う
んうん、はい、
いざ食べようと思ったらもうなかったりするかもしれません。
あ、それぐらいね魅力的ですね、はい、でも5年待たずに食べたらまた買えばいいじゃないですか、
う
ん
う
ん、
は
い、
あ、そうですね
ローリングストックとしてすごい優秀ですね。
そうですね、
で、はい、こうやっぱ備蓄ってローリングストックが大事って言われますけど、
うん、
私なんかねついついちょっと期限切らしちゃったりとか、
はい、
買い足すの忘れちゃったりっていうのがあるんですけど、
そうですね、
その心配なさそうです。印象のこのお菓子感はね、
はい、
いいですね、
はい、
そしてポケットティッシュが、はい、G 賞に復活してるんですけども、これは何かきっかけがあったんですか。
はい、企画の段階で最近街角でよくティッシュって配られてたと思うんですけど、はい、最近配られるこう状況があまりないと、
うんうん、
だから逆にポケットティッシュを復活させた方させれば喜ばれるんではないかという意見があって今回取り入れることにしました。
はい、私なんかもね子供がいますとポケットティッシュ、はい、外出の時には持っていきたいんですけど、うん、もちろん買うんですけど、うん、前はね 割と配ってたのに、ね、本当に最近見なくなりましたもんね。
そうですね、
はい、少なくなったので、
うん、これあると嬉しいですよね。
そうあると嬉しい
ですよね、主婦としては、
はい、そして便利、はい、
便利ですね、
ね、はい、いろんなところでいろんな場面で役立ちましたからね、はいはい、そしてオンライン抽選会の方も開催されるということなんですけども、はい、こちらなんとあの空くじはあるんですけども、はい、その分当たると景品が豪華なんですよね。
豪華になってます、
ね、あの気になるものありますか、はい、下村さん、は
い、ダイソンの空気清浄ファンヒーター、
うんうん、
はい、それと iPad セパレートの掃除機
などが、
はい、
当たるんですね、
はい、
もう あんまりね商品名とか言わない方がいいんでしょうけど、うん、ダイソンのこのファンヒーター、うん、ホット&クールで、はい、しかも空気清浄機も付き、
はい、
最高ですね。
そうですね、
寒い日も暑い日も使えるし、
うん、オールシーズン
一番嬉しくないですか、ずっと置いとけるじゃないですか。
そうですね、しまったり出したりがなくていい、うん、
いやこれ欲しいですし、もちろんねこういうタブレットとか掃除機もねすごいですね、
はい、
豪華ですね、
うん、あ とお子さんにも楽しんでいただけるように新作ゲームもあります。
そうですか、
はい、
これも子供もね、
はい、
欲しいですね、
はい、人生ゲーム
とか盛り上がりそうですね。
そうですね、
あじゃあこれからね、うん、本当に家族で集まる機会とかね、はい、親戚で集まる機会っていうのもこれから年末年始。
そうですね、多分テレビゲームっていうんですかね、
うんうん、
テレビゲーム、ポータブルのゲームはい、はい、というよりはボードゲーム、
うん、
こういうので楽しんでいただくというラインナップになっています。
いいですね、本当に人が集まる機会が増えるこのタイミングでこういうのをゲットして、まあ、盛り上がりつつ改めてその家族のなんていうんですかね、その絆とか親戚同士のね、はい、楽しみ親睦を深めてもらいたいですね。
そうですね、
はい、ではこの大倉敷年の12024 12月28日土曜日まで抽選会行われておりますので、ぜひ商店街で買い物をして抽選もね忘れないようにね挑戦していただきたいなと思います。それでは商店街の、まあ、事務局として普段働いていらっしゃいます下村さん、ここで話を戻しまして、
はい、
今後商店街を盛り上げるために事務局として意気込みを教えてください、
はいはい、先ほどお話ししたように新しい店舗もいろいろとできていますので、インスタグラムで発信しつつ幅広い年齢層の方に楽しんでいただきたいので、まだまだ力不足ですが努力している毎日です。来年も恒例の桜祭り、土曜夜市、宵山祭りなどイベントもたくさん企画しますので、商店街をよろしくお願いします。
はい、来年もじゃあ今年とね定番のイベントも、
はい
はい、予定されているということで、プラス下村さんが運営されているこの倉敷商店街振興連盟のインスタグラム、
はい
ね、SNS の方もチェックしてもらいたいと思います。では最後にリクエスト曲を教えてください。
はい、竹内まりやさんの人生の扉をお願いします。
はい、この曲を選んだ理由は、
実はつい最近まで知らなかったんですが、テレビで竹内まりやさんの特集されていて耳にしました。50代から80代までこういうこうで あればっていう曲の内容なんですけど、すいませんそこは英語なのでまだどういう内容なのかっていうのは調べてないんですけど、
はい、
これから自分が年を取るにつれてこういう、まあ、若いだけじゃなくって年を重ねてもこういう生き方をしようっていうのが見つけられればなという思いで作られてる曲なのかなと思い、
はい、ぜひ皆さんにシェアしたいと、はい、
聞いてもらいたいですね。
あ、はい、そうなんですね、竹内まりやさんの、ね、歌声聞くと癒されますし、
う
ん
そうですね、
元気をもらいますよね、はいはい、ではこの曲また後ほどかけさせてもらいたいと思います。今月は2回にわたり倉敷商店街振興連盟事務局の斉藤さんと下村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろな世代の人やお店に出会える倉敷商店街、これからも要チェックなの。
そして最新の情報やイベントの模様はぜひ下村さんの運営するインスタグラムをフォローしてチェックしてくださいね。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの。次回の放送は年が明けて1月11日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。